主の昇天の祭日を迎えました。これから主の昇天、聖霊降臨、三位一体キリストの聖体、一連の祝日が日曜日ごとにやってきます。祝日の名前と順番をしっかり覚えてほしいと思います。もう中学生くらいになったら暗記してほしいと思います。中学生、高校生が完全に暗記してですね、お父さんお母さんがうろ覚えで言えないなら、その時だけは子供が親に威張っても構いません。フランシスコ教皇は5月31日正午に三浦町教会の主任司祭であるペトロ中村道明神父様を長崎教区の補佐司教に任命なさいました。日頃重責を担っておられる高見大司教様も大きな助け手を与えていただいたのではないかと思っています。2019年の主の昇天は中村道明非戦司教様に触れながら少し考えてみたいと思います。私事ですが、中村道明非戦司教様は私と同級生と言いますけど、中学1年生で進学校に入学した時の高校2年生でした。とても真面目で信心深く、進学生の間でもうすでに成人と呼ばれていました。今の神父様を知っている人はですね、ひょっとしたら成人は成人でも別の星からやってきた方の異星人と思っている人がいるかもしれません。私も実はどこであの真面目な人があれほど人を楽しませる人に変わったのか不思議でなりませんでした。まあ現場を見たことはないですが、看護婦になってみたりスチュワーデスになってみたりするそうです。で、私はどこでそうなったんだろうと思ったんですね。ですが私は縁あって中村非戦司教様のふるさとである大田尾小教区に初めての主任司祭として赴任したのです。今から20年以上前のことです。そこで6年過ごし、生まれ育った塩田地区の雰囲気に触れて、ああここで幼い頃育てばこうなるのは当然だと、そう納得しました。その地区の人たちは誰もが芸達者でした。小学生でさえ醤油を入れるぐらいの小皿をですね、右と左2枚ずつ持ってカチャンカチャンカチャンってしながら踊りができる人たちだったんですね。けれどもこの度の補佐司教の任命で全てのことを一旦手放さなければならなくなったと思います。7年目に入っていた三浦町小教区の主任司祭、またクルシリオ教区のクルシリオの指導司祭、他にも私の知らない数々の務めを果たしておられたことでしょう。それらを手放し、長崎教区全体のため、日本の教会と世界の教会全体のため、新しい形で神様の道具となる必要があります。よく決断なさったなと思いました。まあ、さまざま引き受けられた務めは後任を決めなければなりません。すぐに任命しなければならないのは三浦町教会の主任司祭です。適当な方がどなたかいればいいなと思います。私はダメです。最近やっと池向こうで7キロのタイを釣ったばかりですから、もう私はすぐはいけないです。5月の転勤で6年 それぞれ任地におられた方が移動してますから、そうなると5年同じ任地を務めている神父様が最有力ではないかなと思ったりします。まあ誰がとは言わないんですが、すぐにもこの三浦町教会については人事異動が発表されるのではないかと思います。さて、中村非選司教様はこの度の事例で小教区の主任司祭という立場から司教という立場になられました。私は中村非選司教様のことを進学校時代から道明さん道明さんと親しみを込めて呼んでいましたけれども、司教様になられたので中村司教様と呼ばなければならないと思います。道明さんと中村司教様とでは呼び方に天と地の開きがあると思います。雲の上の存在になってしまったのでしょうか。私たちから遠く離れた存在になってしまうのでしょうか。非選司教様の立場からまず考えてみたいと思います。非選司教様はきっと今まで通りの接し方を希望されていると思います。もちろん立場の違いは厳然としていますから、公の場で道明さんと呼ぶことは失礼にあたりますけれども、心の中では道明さんを仲だと、そういう関係を心からご本人も望んでいるのではないでしょうか。私たち一般の立場から、司祭も含めて一般の立場から考えてみると、誰かが教皇様の使命で司教様になることは当然ありえますけれども、選ばれた司教様が雲の上に行くのであれば、その司教様は誰のための司教様なのでしょうか。そんな司教様だったら神様の良いしもべとしてお仕えすることはできないと思うのです。ですから誰かが司教様に選ばれた、その時その方は雲の上の存在になるのではなく、もっと心を砕いて全ての教区民に親しまれる存在になろうとするのではないでしょうか。一つの小教区の主任司祭は一つの小教区の信徒に慕われ愛されるなら、それで務めを果たすことができるでしょうけれども、司教様になったからには一つの小教区の主任司祭という立場をもうはるかに超えて、もっと信徒に愛され、もっと身近に感じられる方になろうと努力をなさるはずです。私はこの見方に主の焦点に通じる考え方があると思っています。復活したイエスが御父のもと天に昇られました。それは雲の上の存在になるためではないはずです。決して雲の上のお方ではないはずなんです。人となられた神の子が高生活で活動された場所、これは限られています。その場所に限って務めを全うする人ならば、天に昇られる必要などなかったでしょう。そうではなく、復活した主は限られた場所の主から全ての人の主となられるために天に昇られたということです。全ての人の救いのために心を砕く主として働き続けるために天に昇られたのです。新学生時代に道明さんと呼んでいた方が補佐司教様となられます。これから補佐司教様、きっとその心の中では道明さんで いてくれると信じたいと思います。そのように復活した主が天に昇られたのは、地上でその姿を見た人、そういう限られた人の救い主で終わらずに、すべての人の救い主となられるためなのです。それは雲の上の存在になることではないと思います。言葉を選ばずに思い切って言うなら、もっと素晴らしい、もっと高い意味での道明さんになるためにイエス様は天に昇られたのではないかと思います。